ようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油の暮らしの小美優です。
はい、さあ皆さん、花粉症ですね。すごいですね。外を見渡せばなんか空がもやっているね。もやってますね。いや、なんかね、雨が降ったらちょっと花粉は落ち着くっていう風には聞いているんですけれども、まあツイッターね、 X でスギ花粉のアカウントがですね、めちゃくちゃ面白くって、この時期ちょっと楽しみにしてるんですけれども、スギ花粉さんね、アカウント名がスギ花粉さん、スギ花粉がね、雨が降るとスギ花粉が落ち着くんじゃないかって思ってるかもしれないけど、マザースギが元気になってその後弾け飛んでやるぜみたいなことを言ってました。いや、本当スギ花粉だけじゃなくてですね、まあいろんな植物の花粉だったり、春はちょっと空気がですね、ちょっとほこりっぽいというか、なんか冬の乾燥ね、透明感のある空気とはちょっと違いますよね。なんかこう、車が巻き上げるほこりが空に舞ってますかっていうようなぐらい、塵とかほこりも増えていて、まあ、何かとですね、結構呼吸器の、まあ、特にその感染症とかの心配よりも、このほこりとか塵とか花粉とかでこう反応してしまう呼吸器が、咳とか鼻水っていうのがすごい辛い季節ではあります、ね、でこんな時期にですね、夜寝る時に結構寝苦しいみたいな方いらっしゃるかもしれないんですよ。まあ、ただでさえ鼻がアレルギー状態で、まあ、鼻水が出やすくなっているので、その鼻水が後ろに落ちてきて気管の方に、まあ、接触してしまうので、その気管がですね、反応して咳が出てしまうっていうような状態であったり、あとはまあ家庭内のホコリアレルギーとかですね、まあ、鼻炎がひどくて朝モーニングショットで鼻水ジュバーって出ちゃったりとか、いろいろあると思うんですけど、まあいろいろですね、ちょっと論文とかないんかいって言って調べてみたんですが、杉の葉の精油に関しては花粉症に関して、まあ、実験が行われているようですね。もともと杉の葉を煎じて飲んでいく、その木こりの方々、まあ、林業関係者の方々がいらっしゃったっていうところから派生して、まあ、杉の葉の精油はどうなのかっていうので実験をされたようなんですけれども、タイトルとしては花粉症自然療法からのアプローチ、花粉症と杉葉精油のスマートな関係っていうタイトルで調べられているようです。まあ、詳しく内容はですね、ちょっと全部読めないかなと思うんですけれども、これあれですね、J グローバルっていう論文とか研究データを見られるサイトがあるんですけど、そこで複写サービスをですね、申し込めば全文読めるようです。でちなみに2012年のアロマトピアをですね、お持ちの方はそこに載ってます。2012年とか私何やってたっけって、何やって、3000だから、もうなんか普通にあれですね、あれだ、ちょうど体を言わしてた時ですね。はい、2012年の9月25日発行分の、第21号のアロマトピアにですね、高野さんの、記事として載っています。こちらサクセス、カッコサクセスというふうに書かれているんですが、おそらくあれですね、アトピー性皮膚炎、杉の葉の精油のアトピー性皮膚炎のかゆみに対する抑制効果の検証を行った方と一緒ですね。はい、ちなみにですね、 J グローバルは、無料会員でログインをすると、小6ですね、まあ、要約した分ぐらいは読めるようになっています。で小6としては、杉葉精油は広範囲な花粉をアレルゲンとする花粉症の症状を軽減する可能性がある、スギ花粉をつけない季節のスギ葉から水蒸気蒸留法で抽出したスギ葉精油をオリーブオイルで希釈してソフトカプセルに封入して飲用する、あるいはキャリアオイルで希釈して鼻粘膜に塗布する、あらゆる花粉症に対して適用でき、しかも20分以内にその効果が体感できる、スギ葉精油は高酸球高中球の無方向運動を濃度依存的に郵送の抑制をする、またヒスタミンの放出を濃度依存的に抑制する、人臨床試験で即時1型アレルギーにスギ葉精油の優れた生理活性がそのまま適用できることが示唆されている、スギ葉精油の使用法を説明し花粉症の原因について考察したとありますので、ちょっと真似するにはあれだな、 勇気が必要な方法ですね。あんまりちょっとおすすめできないかなとは思うんですけど、まあ、研究として一度ね試されたようです。でまあそうなりますと実際にねちょっと引用するのはちょっとなっていう、ソフトカプセルに入れてっていうのもね、まあ、自己責任なんで後でどうなるか分かんないですけれども、何人ぐらいにやったのかなとかね、いろいろ知りたいところはありますが、まあ、キャリアオイルで希釈して鼻粘膜フックに塗布するっていうのはですね、ある意味県営さんでしたっけ、白色ワセリンをね販売しているところで、ワセリンに精油を混ぜて、まあ、アロマワセリンにして鼻の周りに塗ってみてねみたいなことを紹介してますので、まあ、それに近いものはあるかな。だからまあ花粉症のシーズンだけでなくて、まあ、ちょっとねホコリっぽいとこ行くとか、あとはハウスダストでやられているっていう方なんかは、まあ、鼻の周りにキャリアオイルで希釈した杉精油を、まあ、塗布するっていうのは一つの方法かもしれないですね。で、まあ、この方法の嬉しいところはですね、最近のお薬はすごく良くなってきてるとは思うんですけれども、まあ、全く眠くならないっていうところと、むしろその杉のね爽やかな香りによって、まあ、集中力もねアップすることができるので、お仕事中に花粉対策をしたいなという方はですね、まあ、とても役に立つんじゃないかなと思います。まあ、全然そうですね、結構今でもよく聞かれます。私杉花粉症なんですけれども、杉の精油使っても大丈夫ですかっていうふうに聞かれるんですけれども、本当にですね、杉の花粉と杉の精油っていうのはやっぱり全然違うものなんですよね。なので、まあ、安心して使っていただくことができるっていうのがメリットですね。私結構和精油のある暮らしっていうのを提案したくて今お店を運営しているわけなんですけれども、こういったようにですね、普段の生活に取り入れていくことで、まあ、ちょっとでも快適に過ごしていくことができるよっていうのと、あとはまあお薬とは違って、まあまあその効果に関しては、例えばガツンと効くんだ、効かせるんだ、もうすぐ止めてくれみたいな、そういうことに対して使うというよりかは、普段の暮らしの中に取り入れることでより快適に過ごしていけるっていうのが一つ目的であるっていうことなんですよね。がっつり治療法として何々を治すっていうような感じではないんですけれども、でも使うことによっていつもよりね、もっとすっきりとした心持ちでお仕事ができたり勉強できたり、あとはちょっとこう爽やかな気分でね家事ができたりっていうのってとても嬉しいじゃないですか。でさらにそれでですね、本当だったらもう、あやだ鼻気持ち悪い、あもうなんで鼻水止まらへんねん、もうみたいな感じでイラッとしたりですねするところを、まあ、杉のアルファピネンとか、まあ、いろいろですね含まれている森の香りですね、いわゆる森林の香りをね嗅ぐことによって、デジタルの環境にいてこうストレスがかかっている状態のそのストレスケアまでもできてしまうっていうところがすごく大きなメリットなんじゃないかなと思います。ぜひですね皆さんですね、そうなのっていう感じかもしれないんですけど、まあ騙されたと思って一回ちょっと試してみてはいかがでしょうか。で合わないなって思ったらねやめればいいですけど、なんか知らないっていうのはもったいないなと思うので、ぜひね挑戦するようなほどではないんですけど、ぜひ試してみてください。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油なる暮らしのコンミューでした。